発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。発電マンの岩堀義弘さんに今回もいろいろとお話ししていただきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先々週になります。今月の第1回目の発電マンの太陽光発電ラジオ講座、はい、こちらの方で新年度なんていう話をしまして、はいはい、買取価格が変わってくることとか、はい、太陽光発電に関する人気というのは衰えてるのかどうなのかというような話を聞きました。はいはいはい、まあ、衰え知らずであるということと、はい、住宅というよりも農家の方たちが非常に興味を示してどんどんやる気が出てきているというソーラーシェアリングの方ですね。
はいはいはい、
その中で10年後はどうなんだろうと言った時に、はい、もう今と全然変わってるだろうっていうお話が出てきました。
そうですね、はいはい、
10年後の発電事情、エネルギー事情ってどんな風だと描いてらっしゃるんですか？普通事業だったら、はい、こう5年計画とか10年計画ってあるわけですから、
はいはい、そうですね、
岩堀さん的にもなんとなく頭の中で描いてはいるわけでしょ。
まあもう激動になるでしょうね、この10年間は。まあ電力の自由化っていうことがやっぱり一つ大きくありますし、
日本における電力の自由化、はい、今まではもう決められた電力会社だけが電力を作っていましたけれども、はい、どこの人たちが扱ってもいいですよということになるわけですよね。
はい、そうですね。で発電と送電がまあ分離されていって、うん、いろんな発電会社が出てくると思います。まあ、もちろんこの規制緩和が政府が本気でやれるかどうかというところもかかってくるんですけれど、例えばまあ電力公社が解体されていろんな会社がこう乱立していったように、電力会社も発電会社って今かなりいろいろできつつありますよね、いろんな会社が。でそういったところがもうどんどん乱立をしていって、でいろんなメニューを作ってくると、
パッケージ売りですね、
パッケージ売りするとか、
はあはあ、
はい、まあ、いろいろ無数に考えられると思うんですけれど、
じゃあ個人として私たちも住宅についてたりする場合に買うということと売るということと、はい、選択的に非常に出てくるということですね。
そうですね。
は
で、それこそソフトバンクさんなんかが、まあ、例えば1円高く買いますなんてのをやってますよね、今もすでに。
やってますね。
はい、まあ、あれは大規模なものとかに限ってはいるみたいなんですけれど、
そういった発電した電気を、ソフトバンクでは通常の決められた価格よりも1円高く買えますよっていうことをやってるわけですよね。
そうですね。で、そういった再生可能エネルギーで発電したものを高く買ったり、あるいは今はそういう大規模なものですけど住宅用まで含めて今度じゃあ買いますよとか、あるいは時間単位で買いますよとか、あるいは通信と合わせてパッケージで、安くしますよとか、いろんなメニューが。
そうか、もう出てきてるんだから、それ10年後は相当いろんなことになってる可能性は。
相当いろんなことになってきます。それで今度車とかね、燃料電池とか、
はい、水素ステーションですね。
そうですね。で車とも今度関連してきますから、もう家のエネルギー、車のエネルギーから通信、すべてがもう絡まって、みんな囲い込みをしたいわけですよね。
それはそうですね。はい、経済的にはね。
そうですね、うん、でそれがどういうふうになってくるのか、まあね、この世界いろいろ
分からないですからね。
から
ね、そうですよね、はい、難しいですよね。エネルギーはすごく直結してるだけに、生活の中にね、
はいはい、
でこれから多分その良くなっていくものという中に太陽光パネルみたいな、その自然エネルギーで発電をするというようなもの、はい、再生可能エネルギーという中で発電していくというようなものの、はい、内容が変わっていくってことはもうあまりない。
いやいや、そんなこともないと思います。
そこもまだまだある、
はい、まだまだ再生可能エネルギーの種類はいっぱいありますからね、うん、はい、だからそれこそバイオマスとか小水力とか、 あと地熱とかもまだ、まあ、地熱なんか日本なんかね、うん、まだまだ開発の余地はすごいあると思うんで、
うん、
はい、そういうものがどんどん増えてくるってことはあるでしょうね、うん、はい、
問題はでもそうやって作ったエネルギーをお弁当箱に入れとけないってことですよね。水筒に入れといたりね。
そうなんですよ。だから電気の一番の弱点というのは、その欲しい電気、供給すべき電気をその場で作らなきゃいけないと、同時同量っていうですね。
同時同量ね、はい、
それが原則で、 貯めておけないんですね。まあ、貯めるシステムとして、まあ、蓄電池というのも今あるんですが、蓄電池の容量って知れてますし、で電力会社で言えば揚水力発電っていうのがご存知ですかね。例えば原子力なんかはほらずっと動かし続けなきゃいけないので、はいはい、夜中余っちゃうわけですよ電気が、うんうん、そうするとその余った電気を使ってダムの反対こう水をこう上げていく吸い上げていって、はいはいはい、上で溜めといて、うん、で昼間その水をダーッと流すことで、水力発電するという揚水力発電っていうのもあるんですね、
はいはい、つまり原子力発電で作った場合に夜には余剰電力がかなり出ちゃうと昼間に焦ってるので、はいはいはい、その余剰電力を使って、はい、ダムの水を吸い上げるという仕事をする、
はい、
で昼間またこの水力発電のためにダムから放水をする。
そうです。だからその要は貯めておけないというそのデメリットをですね解消するためにあんな大規模なものまで作ってしまうっていうですねまあバカげてるといえばバカげてるんですけど、それぐらい電気っていうのは貯めておけばですね、太陽光なんかもそうですけど昼間発電してすごいたくさん発電するんですけれど、まあ、確かに昼間の需要って多いのでいいんですけど、やっぱそれでも余るっていう部分はありますよね、一般家庭なんかだと。でそれを貯めておけたら本当はね
ベリーベストですよね。
そうですね、やっぱ売らなくても自分のところで蓄電池に貯めておいて夜それを使うというタイムシフトができたら、これ一番それこそ自分の家の太陽光だけでもしかしたら生活できちゃう可能性はあるんですよね。という世界ももしかしたら10年後20年後には可能になる可能性はありますよね。
となると、はい、蓄電池のシステムであるとかその、はい、蓄電池自体の性能であるとか、
はい、
あるいはその金額であるとか、はい、こちらをもっと汎用のものに変えていくような技術っていうのはなんで進まないんですか。
いやもうだからすごい進んでますよ。
進んでるんですか。
進んでます、うん、それこそ震災の後あの頃ねものすごいその電気がもう逼迫してで、あの時にやはり蓄電っていうのがものすごいね脚光を浴びて、あれから急激にあれですよね進みましたよね。まあそれでもまだまだですけど。
でここから3年5年のスパンで見た時の蓄電池の能力っていうのはかなり上がる可能性は、はい、
ありますね。僕はもっとあれ10年20年かかるかなと思ってたんですけど、かなり急激にやっぱりリチウムイオンなんかもね進んできましたんで、あと燃料電池なんかも電気を使って水素を貯めておいて、でそこでまたその水素を今度発電に使うとかっていう仕組みができますから、そうすると水素を使って要は電気を貯めておくっていうことができるわけですよね。だから要はそういうふうにタイムシフトができることによって電気っていうのはもっともっと応用が広がっていくということになるんですよね。
じゃあ本当に10年後になったら今携帯用のバッテリーを持ち歩いてるように、
はいはい、
ひょっとしたら使うためのエネルギーっていうのは持ち歩く時代が来るかもしれない。
そういう可能性はありますよね。
で、その家電をはじめとしてエネルギーを使うもの自体も非常にその省エネのものが開発されていくとすれば、はいはい、それは可能になる。
そうですよね。だから本当はそれこそ日本、まあこれは理想で言えばね、日本国内にある再生可能エネルギーを全部集めたら多分エネルギー足りると思うんですよね。
おっとい
や一番最初1973年にサンシャイン計画っていうのを、まあ、日本はオイルショックの時に計画したんですけれど、それはまさにその石油に頼らない日本を作ろうということからそれが発想したわけ で、
うん、
でその時に再生可能エネルギー、まあ、原発も入ってましたけど原発も含めて再生可能エネルギー日本国内にある資源で賄おうと、まあ、どこまで賄えるかってそのエネルギーの自給率を高めようと、
まあ、原子力の場合はどうしても原料は輸入しないといけないですからね。
まあそうですね、最終的に結局ウランを、ね、輸入してっていうことになるので、まあ、外からのエネルギーになるんですけど、水力とか太陽光とかからバイオマス、地熱、風力、そういったものを再生可能エネルギーだけでどこまでも賄えるだろうかっていうのを一生懸命考えたのがサンシャイン計画だったんです、ね、
1973年。
はい、
あその後経済的に良くなって浮かれて忘れてました ね、日本人 ね、 そ う、 ねそういうことですね。
本当にその精神で一生懸命研究してやってったらもっともっと
早かった
自給率は高まるとは思うんですけど、
はい、さあどうなっていくんでしょうか ね、 うね私たちが決めていく未来ということになりそうです。
そうですね。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。